皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けてシンクして、発信したいという番組です。今日のテーマはですね、もうそれこそ40年か50年ぐらい前に出版されたルソーとカントについて、こう考察された本がありまして、で僕はその本非常に、好きで何回もこう読み返している本なんですけれども、その本の中にですね、ルソーって、カントよりちょっと年上なんですけれども、ルソーがですね、フランススイスのルソーがですね、エミールという本で、教育というのは自然、子どもが成長するまであまりこう押し付けた教育よりかですね、自然のもと自由にした方が、絶対ですね、いいというようなことをですね、書いてあって、でそれを読んだ、ちょっと10歳ぐらい若いですね、エマニュエル・カントがですね、カントというのは反対に子どもの時からもうスパルタ教育で、すごく詰め込み教育された人間なんですね。で、それからルソーのエミールを読むことによってですね、彼はやっぱり、人間というのは あんまり詰め込むよりこう段階を経て勉強した方が絶対いいと、要するに自然に、こうなんていうかな、人間が、こう大器晩成型みたいにですね買っていく、それがいいということを感銘を受けて、でルソーはですね放浪癖があって、本当にずっと世界、いろんなところですね転々と生活するのがルソーで、でカントはですね反対に、もう地方の大学の教授として、毎日同じ時間に起きて同じ道を散歩して、同じ、時間に同じことをするというか、徹底的にこう、自由っていうけれども、その自分の自律的な自由というか、同じことをするということに対して、なんて喜びを感じた人なんですけれども、でエマニュエル・カントは国際連盟の元になる永遠平和のためという本を、書いたんですけれども、その2人の、哲学者から僕が学ぶことはですね、じゃあ僕自身本当に、母の教育の方針というか、父もそうですけれども、法人主義で一切勉強をせよともほとんど言わずにですね、子供の時も本当に出来が悪いというか、ちょっと物を覚え出すの遅くてですね、小学校ぐらいまでほとんどその話ができないような、そういう感じだったんですけども、反対にその僕はエミールというルソーから学んだのはですね、そういう子供の時にこう劣等感持った方が努力するとか、僕は本読むの好きで今でもすごく本読んでっていうのは、これは努力でなくて人に追いつくためにっていうのをですね、一番子供の最初に覚えたのが、そういう書き取りしたりですね、本を読んだり、そういうことだったんですね。で、思い返せばですね、それが僕にとって、すごく良かったですね。で今僕は教育者というか大学で教える立場でですね、そのことを話した時に感じるのは、それこそ何千人という大学生の学生さんといろんな話をしたり、あるいはゼミの学生さんとこう割と親密に話をしててもですね、僕はそこで感じるのは、それぞれみんなキャラクターがあって、持って生まれた何かっていうのがあって、放任主義的な教育が合う人と、あるいはスパルタが合う人っていうのは、なんていうかな、分かれるような感じがして、カントのように子供の時スパルタを受けた人間が急に、それなりに勉強したけども途中からそれ良くないということを分かって変わるケースもあるし、で、子供の時全然勉強してなかった人間が急に何かの形でスパルタ的に勉強をしたりすることもあるし、それはですねタイミング的な問題があるかと思うんですけれども、 まあ、それは人によって、正徳観念というか持って生まれたものによって、全く異なった結果になるかなというふうに思ったりもするんですね。そこで大事になるのが、それぞれみんなそういう持って生まれたものを持ってますけれども、本を読むことによって、まあ、歴史の縦軸というか、人類が、まあ、ユニバーサルというか、そういうずっと、法則というか理論的というか、それを築き上げてきたですね、理論を、まあ、サイエンスとも言いますけれども、ソーシャルサイエンス、サイエンスとも言いますけれども、それを本から、徹底的に学ぶということは可能だと思うんですね。で、本を読むことは非常に大事で、本を読むことによって、過去の人との、対話をすることができるということも言えると思うんですね。で、もう一つはですね、やっぱり何よりも大事なことは、人と会って、人から学ぶということが大事で、人と会って、そして、それがノミニケーションであっても居酒屋でトークしてもですね、やっぱりそこで自分の意見を述べて相手の話を聞くということは、アウトプットというか、自分が本で読んだことをですね、それをアウトプットを人に伝えなければ、その人のそのコメントなりあるいは反応なり、それがなければですね、あまり化学反応も起こらないと。したがって、本で読んだことをですね、人と会って、そこで意見交換することによってより、考え方が、インプルーブっていうか熟成していくって思うんですね。で、もう一つは、そのアウトプットした、ものが良ければ、そしてそれを旅をしたり実際行動するということが非常に大事で、やっぱり行動しなければ、いくら理論的に学んで人と話をしてもですね、やっぱり、自分で実際、アクションを起こしてみると、まあ、プラン、ドゥ、チェック、アクトという、これ PDCA のこれあるんですけども、計画、戦略を練って、考え方を練って、そしてまず、行動してみて、そしてそれを評価してみて、本格的に、行動に移すという、その一連の流れが大事で、まあ、非常にその、そういうとマネジメント計画ってシンプルなんですけれども、やっぱり自分の人生そのものをマネジメントするということが大事で、今自然科学も社会科学もですね、人文科学もあるんですけれども、しかしトータル的に、そこにですね、ボーダーを持つんでなくって、全て、その、歴史も必要だし哲学も必要だし、経済学も必要だし経営学も必要だし、社会学も国際関係論も、まあ、自然科学的な数学も物理学も必要だしというような、まあ、本当に勉強が必要で、そういうことをすることによって、全て、人間というのは重要なことは今意思決定しなければいけない時がある。それは全て直感とは言われてるんですね。で、直感で判断しなければいけない時が絶対来ると。その時のために頭の貯金箱の中にいろんな情報を得て、そしてそれを即、行動を生かすために、使っていくとっていうことが大事ですけれども、今の大学なりの勉強を見てみると、非常にその知識の探求でなくって、知識の進化というか、なんか割と深いところで勉強してるけれども、それが今現在進行形変化する世の中に合うかといったら、絶対僕は合うことは非常に少ないと思うんですね。だから、知の探求といって興味に任せていろんなことを学ぶと同時に、その中から自分が一番夢中になるという専門性を見つけて、それを集中して、それをですね、人と、まあ、差別化戦略というんですけども、人と異なる、自分の専門性を身につける。そしてそれを専門性をに進むためには、最初はですね、非常に広く浅く、そしていろんな、国内のみならず、グローバルに、知識をですね、本人そして自分の皮膚感覚で旅をしながら選んで、そしてもう一つは、僕はいつも言うように、これカントが言ってる、エマニュエル・カントが言ってる道徳律で言って、人間正徳観念みたいに持って生まれたものがあると。それは夜空を見ながら、 ずっとそこで宇宙と、交信することによって、まあ、禅もそうですけれども、自分の内なるメッセージというのは非常に大きくて、それを明すことによってより、物事が、重層的に、そして、理論的に、そしてプラグマティズムで行動的になるかと思うんですけれども、ね、一言に言って何のために勉強するかといったら、やっぱりそういう幅広い知識をつけて、そしてそれを自分のものにして行動することによって、より一層ですね、優れたものになっていくかと思うんですけれども、ということでですね、こうしていつもゲストスピーカーにゲストの方に来ていただきながら話すと同時に、まあ、一人で、こうして話すケースがあるんですけれども、まあ、こうして独り言言ってるようですけれども、結構文献読んでたり、自分で読むのなんですけれども、大学の講義でほとんど原稿なしでやるんですけれども、そして、学生の皆さんからですね、質問をいただきながら、そして、そこから質問いただきながらバッとこう答えたり、相手また、コメントをもらうことによって、より、なんていうかな、アウトプットができて、また今日はこれ終わってから、今日のゲストスピーカーで来られた僕の元ゼミ生なんですけれども、今フリーランサーで、こう日本全国を回ってるという彼とその奥さんと、なんか磯住さんという僕の好きな居酒屋、焼き野菜の居酒屋あるんですけど、さっきオーナーの磯住さんと電話で話したら、今日は何十周年って言ったかな、10周年20周年15周年ちょっと分かんないけれども、特別歴代の、そこのシェフがですね、シェフというかそこの人が全部店に来て、今日は全部立食で、なんかやるということで、焼き野菜の好きな三条ですね、磯谷にちょっと行こうかなというふうに今トークしながらですね、これ、実は収録なんですけれども、まあ、1週間前になると思いますけれども、ちょっと楽しみかなっていうふうに思ったりしてます。はい、ということでですね、ね、まあ、このラジオカフェ、シンクタンクジャーナルというのは、まあ、その時思った、この一滴のこう時、まあ、これなんか時の一滴というのは結構僕好きな言葉なんですけども、もうこの今しかない、この今の、例えば時の一滴というか、それをですね、噛みしめながら、こうして話したことがですね、音として、残るということは、まあ、非常に話しがいのあることなんですけれども、はい、まあ、なんかこの今、寺町三条のとこもう、なんかもう祇園祭りが久しぶりにあるということで、なんか町がこうもう本当に祇園祭りの、こうなんていうかイメージになってて、梅雨が明けたというのに今日はまさに、梅雨そのもので湿って、雨でということなんですけれども、まあ京都の夏がもう今来ててですね、まあ、京都の夏、やっぱり、コロナもですね、まあ、3年でほとんどマスクしてる人もだんだん減ってきたかな、減ってきたかなって言ったら1割か2割の人はもう外歩く時マスク、外してるかなっていうような、まあ、健全な状況になってきたと思います。ということで、大阪学院大学経営学部中野タムスでした。どうもありがとうございました。To the North Shore, where the white sand